では、本日の聖書朗読の箇所は、使徒の働きの14章8節から18節までになります。新約聖書の263ページになります。使徒の働きの14章8節から18節までです。新約聖書の263ページになります。では読みいたします。さて、リステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、ニカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司がお牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。ただいまお読みいたしました箇所から、本日は唯一誠の神への信仰と題しまして、鈴木手元牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みを守り導いてくださり、またこうして週の初めにあなたの御前に集うことが許されている恵みを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えている悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今あなたの御声だけに聞くことができますように、どうぞ助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊くイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。パウロとバルナバはイコニオンの町でもユダヤ人の街道を訪れ、そこに集う人々に福音を伝えました。そしてユダヤ人もギリシア人も 大勢の人々が信仰に入りました。しかし喜びとともに激しい迫害もありました、激しい妨害もありました。信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちを扇動してキリスト者たちに対して悪意を抱かせたのでした。それでパウロたちはできるだけそこにとどまって忍耐強く御言葉を語り、信仰に入って間もないキリスト者たちを養い育てたのでした。主は彼らの手に印と不思議を行わせ、恵みの言葉の証をされました。この奇跡は恵みの言葉を証するためのものでした。宗教改革者のカルバンが述べたように、聖書においてほとんどの奇跡は御言葉と組み合わされて行われています。奇跡は単に人々を驚かせるためのものではなく、神の言葉を証明するためのものだということです。そのように力強い宣教がなされたにもかかわらず、反対者たちはなおも妨害を続けて、町はユダヤ人の側につく者たちとパウロたちの側につく者とに二分されました。そしてついには反対する者たちは町の有力者たちを抱き込み、パウロたちを石打ちにして殺そうと図り、そのことを知ったパウロとバルナバはリカオニアの地方のリステラやデルベの町の方に身を避けたのでした。そしてそこでも福音の宣教を続けたのです。今日の場面は14章6節から7節で述べられていたことを詳しく伝える内容となっています。8節。さてリステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。イコニオンを去ったパウロたちは30キロほど南に位置するリステラの町にやってきました。リステラはローマの植民地で、パウロとバルナバはこのリステラの町でも福音を語りました。この町にはユダヤ人の街道はなかったようで、二人は町の門のあたりで人々に話をしたようです。するとそこに一人の足が不自由な男性が座っていたのです。おそらく彼は町の入り口で行き交う人々に施しを求めるためにいつもそこに座っていたのだと思われます。生まれつき足が不自由で歩いたことがなかったと、その長い間の苦悩と不自由さが伝えられています。この足の不自由な男性は外国からやってきた2人の宣教者たちと出会います。9節10節。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。この男性はパウロの話す言葉に熱心に耳を傾けました。初めのうちは珍しい話をしているなぁとぼんやり聞いていたかもしれませんが、そのうちそれが自分に語られている、自分に必要なものであると分かって、熱心に耳を傾けるようになったのでしょう。パウロは彼に目を留め、癒されるのにふさわしい信仰があるのを見ました。そして少し距離があったのでしょうか、彼に向かって大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言ったのです。この欄外の中にもありますように、癒されるという言葉は救われるとも訳せる言葉です。つまり癒されるにふさわしい信仰とは、癒しの技を信仰を持って受け止めることができるということでしょう。3節にも述べられていました恵みの言葉と結びついた奇跡として受け止めることができるということです。パウロの語る言葉を通し、彼はイエスを神の子救い主と信じる信仰に導かれていきました。キリストに表された神の愛と恵みの中に自分が置かれていること、主なる神が自分の労苦も悲しみも知っていてくださっていると分かり、この神に自分の憂いや悲しみもすべてを任せて生きていこうという信仰です。自分の足でまっすぐに立ちなさいというパウロの呼びかけに信仰を持って応え、 彼は飛び上がって歩き出しました。ところがこの出来事は思わぬ結果を招きます。11節から12節、群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。歩けなかった男性が自分の足で立ち上がり歩き出すのを見た群衆は大層驚き、その奇跡を彼らの土地に根付く神々と結びつけたのです。そしてリカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと声を張り上げて言ったのでした。パウロたちは当時の公用語であったギリシャ語で人々に語っていましたが、この時群衆は自分たちの民族語であるリカオニア語で叫びました。私たちが外国を旅している時などに本当に驚いた時などは、思わず自分の土地の言葉が出てしまうものですね。この場面でも人々の驚きようが伝わってくるわけですが、パウロとバルナバは一体彼らが何を叫んでいるのかわからなかったようです。しかしゼウスとかヘルメスなどと自分たちが呼ばれているのが分かって、次第に状況がつかめてきたようです。ゼウスとはギリシャ神話の最高神で、ヘルメスとはゼウスの子で神々の使者でした。神々の伝令役でありました。年長のバルナバはゼウスと呼ばれ、パウロが主に話す人であったのでヘルメスと呼ばれましたが、それは彼らの地方に伝わる伝説の中に、昔ギリシャの神のゼウスとヘルメスが正体を隠して人間の姿でやってきたが、人々が誰も歓迎しなかったため洪水で滅ぼされてしまったという話に由来します。その中でピレモンとバウキスという老夫婦だけは貧しい中でも二人をもてなしたため滅ぼされずに済んだという話がオウディウスという人の記した民話集に残されています。そうしたこの地域に伝わる伝説と結びついて、彼らは奇跡を行うパウロたちを人間に姿を変えたゼウスとヘルメスに違いないと思って騒いだのです。そしてさらには13節、町の門の近くにあるゼウス神殿の祭司たちも数頭の牛と花飾りを携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとしたのでした。これが異教文化の多神教世界に暮らす人々の反応でした。注意を払いたいのは、群衆たちがパウロが行ったことを見てと言葉、キリストの福音抜きにこの奇跡の技だけを見て反応しているということです。注意を払いたいのは、群衆たちがこのパウロが行った技だけを見て言葉抜きに反応しているということです。福音に耳を傾け信仰を持って歩けるようにされたという男性との対比がここに見られます。福音抜きに奇跡だけを受け取るなら、とんでもない誤解が生じてしまうこと、人間崇拝、偶像崇拝に陥るということをこの書は繰り返し教えています。14節から15節、これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んで行き叫んだ。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。衣を裂くというのは強い抗議や嘆き、嫌悪の印です。強い抗議と嫌悪を表しながら、パウロたちは叫びながら駆け込み、そのような虚しい偶像礼拝の行為を今すぐやめるように彼らに訴えました。自分たちもあなた方と同じ人間であると伝え、このような虚しい行いをやめて 世界のすべてを作られご支配しておられる誠の神に立ち返るようにと訴えたのでした。旧約聖書の初めの創世記一章は、初めに神が天と地を創造されたと始まります。聖書の一番最初の創世記一章一節は、初めに神が天と地を創造されたと始まります。天と地の中にあるすべてあらゆるものを神が作られたのだと聖書は教えるのです。自然界のすべて、草も木も鳥も魚も動物も、そして人間も創造主なる神が作られたということ、これが聖書の教えのベースとなっています。イスラエルの民、すなわちユダヤ人たちは皆このことを常識として知っておるわけですが、今日の話の舞台であるリステラという町は全くの異教の地で、町の門にはゼウス神殿があり、住人たちはギリシャ神話の多神教の信仰を持って暮らしていました。パウロたちはこれまで訪れてきたキプロス島やピシディアのアンティオキア、イコニオンの町では、すぐにユダヤ教の街道シナゴーグを訪ねて、そこに集うユダヤ人や神を敬う異邦人たちに、ナザレのイエスこそ神が使わされた救い主であると聖書から解き明かして伝えました。けれどもこの迫害の難を避けて流れ着いたリカオニアの地方にはユダヤ人はわずかしかいなかったようで、大多数の住人たちはギリシャ文化の中で生きる異邦人たちであったのです。本格的な異邦人世界、異教世界に足を踏み入れたパウロたちは、イエスのことを彼らに伝える前に、まず唯一の創造主なる神の存在を知らせる必要があったのでした。パウロの言葉は続きます。16節17節、神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。ここで語られている説教は、自分たちのことを神々と拝む迷信的な群衆の誤解を解いて、生贄を捧げるのをやめさせるためになされた緊急のものでした。ここでなされている説教は、パウロたちが自分たちを神々として拝む、その群衆の誤解を解いて、生贄を捧げさせるのをやめさせるためになされた緊急のものでした。したがって語られた内容は福音のメッセージとしては完結しないものです。16節の過ぎ去った時代にはの続きは、この書の17章30節31節に見ることができます。この16節の過ぎ去った時代にはというこの続きは、この書の使徒の働き17章30節から31節に見ることができます。お開きになれる方は聖書を開けてください。17章の使徒の働き17章30節31節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。これはアテネの町で、やはりユダヤ人ではないギリシャ人の人々に向かってなされたパウロの説教ですが、そこでは、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられますと語られています。これがパウロの本当に伝えたかったことだったでしょう。しかしこの緊迫した状況においては、そのすべてを語ることはできなかったようです。代わりにここでは、神が季節や雨などを通して、ご自身の存在と恵みを明かししておられるということが強調して語られています。パウロはこの群衆たちに、 奇跡だけを見て驚くのではなく、すべてのものの創造主であり、すべての恵みの与え手である神に目を向けるよう説いているのです。偶像礼拝を捨てて、誠の神に立ち返ること、これこそが十戒の最初で命じられていることであり、神がすべての人間に求めておられることです。偶像礼拝とは、神が作られた山や木や動物、人間などの非造物を神として崇めたり、また人間が作り出したり、考え出したりしたもの、例えば神話の神々、迷信や占い、哲学やイデオロギー、拝金主義や成果主義などの予的な価値観を、人間が作り出したそれらのものを神とし、それらに永遠の価値を置くことです。偶像礼拝とは、神が作られた非造物を神として崇めたり、また人間が作り出したり考えたりしたものを神とし、それらに永遠の価値を置くことです。しかしそれは虚しいこと、私たちの心を真に満たしてくれるものではありません。古代キリスト教の司祭で神学者であったアウグスティヌスは、告白という書物の中でこう述べています。私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。それはあなたが私たちをあなたに向けて作られたからです。アウグスティヌスはこのように述べました。私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。それはあなたが私たちをあなたに向けて作られたからです。自然界すべてを作られ生きておられる唯一誠の神を礼拝して生きること、そこに私たち人間の真の喜びと安らぎ、充足があると聖書は教えているのです。こうしたギリシャの神々を信じる人々のように、日本も矢をよろずの神々を信じる伝統があります。こうした多神教信仰の特徴は、戦争の神、狩猟と収穫の神、愛と美の神、漁業の神や航海の神など、いろいろな神々がいて、それぞれの神の怒りを鎮めたり、ご機嫌を取ることでご利益を得るというものがあります。多神教信仰の特徴は、それぞれの専門分野を持つ神々の怒りを鎮めたり、またご機嫌を取ったりしてご利益を得るということになります。つまりは、人間の願望が主体の神を利用するものです。しかし聖書の教える創造主である唯一誠の神はそうではありません。誠の神を信じる者は神の御心に従う歩みをするのです。前にもお話ししたことがあるかもしれませんけれども、ある教会で高校生会のクリスマス会について話し合ったそうです。最初のうち、ケーキとかおいしいものをたくさん食べたい、プレゼント交換をしたいなど楽しさを求める意見が高校生たちから出されたそうですが、教会学校の先生が、それでは教会としてどのようなクリスマス会を持つべきかと質問を変えますと、友達とかたくさんの人を招けるようにしたい、クリスマスの本当の喜びを伝えるようにしたいなど、神様が望まれていることについて意見が交わされるようになったそうです。人間主体ではなく、神の御心を求め、それに従うのがキリスト者の信仰の歩みなのです。神は天から雨を降らせたり、実りの季節を与えることによって、食物と喜びとで私たちの心を満たしてくださっています。そこに神の存在と恵みが表されている。豊かな実りや空や花など、自然の美しさを通し、私たちは神の創造の素晴らしさを味わい知るのです。そして主イエスが、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと言われたように、それを豊かに装い、養い育ててくださる神へ信頼して生きることができるのです。 キリスト者の私たちも体の健康や平和な生活、家族の幸福などを神に願い求めます。しかしそれだけにとどまらず、キリスト者は神が望んでおられることを求めて祈り、神のご栄光が表されることを求めて祈るのです。パウロとバルナバが危険を冒しても福音の言葉を伝え続けたように、人々が虚しいことから離れて誠の神に立ち返り、神の愛に結ばれ喜びと希望にあふれて生きることができるように、私たちは祈り求めるのです。病気が癒されたり、願いが叶えられたりして神を信じるようになったという方もおられるでしょう。それはその人の人生にとって大切にすべき神の導きであり、大きな恵みであるでしょう。しかし聖書が教える生ける誠の神への信仰は、病や困難の中にあっても心に平安があり、すべてを作られ、すべてをすべ収めておられる神への深い信頼を持って感謝して生きることが、誠の神を信じるということであると聖書は教えていると思います。病が癒されたり、願い事が叶えられたりする、それはその人にとって大切にすべき神様の御業であり、感謝すべきことでしょう。しかしそこだけにとどまってしまっては、御利益信仰と変わりないものだと思うんです。むしろ困難や災いの中にあっても心に平安をいただいて神に感謝することができる、それこそが唯一誠の神を信じるということだと思うのです。さまざまな出来事に一喜一憂するのではなく、すべてを作られ、すべてをすべ収めておられる神への深い信頼を持って感謝して生きるということが、誠の神を信じるということです。たとえ願いが叶えられなかったとしても、たとえ弱さや欠けを抱えたままであったとしても、私の恵みはあなたに十分であるとパウロに主が語られたように、主を私を恵みで満たすことがおできになり、このままの私をご自身の栄光のために豊かに用いてくださるお方として信じること、そして困難や災いの中にあっても、すべてのことを益としてくださる主にすべてを委ね、すべてを感謝して生きること、それが創造主である誠の神を信じる信仰であると聖書は教えているのです。18節、こう言って2人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。パウロたちは興奮していた群衆をようやく鎮めることができました。この説教で人々をすぐにキリストへの信仰に導くことはできませんでしたが、まず伝道の第一段階は果たせたと言えると思います。天地を創造された生ける神を知ることこそ信仰の第一歩であるからです。詩篇121篇も、私の助けは天地を作られた主から来ると賛美していますように、唯一誠の生ける神にこそ私たちの助けはあるのです。信仰生活において、宣教において、癒しの技などが福音抜きに受け取られてしまうなら、そこに生じるのは御利益的な信仰や偶像礼拝です。大切なのは誠の神を礼拝する信仰であり、体だけでなく私たちの全存在が神の愛に包まれることです。ご利益主義的な信仰においては、願いばかりに目がいって絶望するものにとらわれて、神の賜る多くの恵みに目が向かないことが多いです。しかしこの場面で語られていますように、天から雨を降らせ実りの季節を与え、食物と喜びで満たしてくださる神の恵みに心を向けることが、私たちの信仰生活で大切なことなのです。私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方から。 主なる神は助ける力を持っておられるだけでなく、御子イエス・キリストをも与えてくださったほどの愛を表し、すべての人を救いになることを望んでおられるお方です。私たちの心を本当に満たすことのできる方、私たちを立ち上がらせることのできるお方に心を向け、励ましと希望をいただいて、主に信頼したい私たちでありたいと思います。そして私たちの弱さのうちに、道から表してくださる主にすべてを委ね、平安をいただき、希望をいただいて、感謝と喜びを持って主に従ってまいる私たちでありたいと思います。お祈りしましょう。すべてを作られ、すべてをすべ収めておられる主なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日はパウロたちがリステラの町で福音を述べ伝え、御言葉に耳を傾けた男性を歩けるようにした場面を読みました。創造主であるあなたにこそ本当の安らぎがあり、本当の命があるということを今日改めて教えられて感謝いたします。そしてどのような時もあなたを信頼して歩み続けたパウロとバルナバのように、私たちもいつもあなたに信頼して平安と希望をいただいて歩むことができますように、どうぞ導いてください。あなたはどんな災いをも益としてくださるお方です。迫害を受け、町から町へと旅するパウロとバルナバを通しても、より多くの地域に福音が伝えられ、教会が立て上げられていったことを思うとき、私たちが抱える苦悩や困難をも、あなたが益としてくださることを覚えて、感謝し、あなたの御名を讃えます。どうか私たちも、困難や災いの中でもあなたに信頼し続け、平安と希望をいただいて歩むことができますように、助けを導いてください。いつもあなたに立ち返り、あなたの恵みに目を向けて、あなたが表してくださる御業を仰いで歩めますように、聖霊の御助けをお与えください。御言葉に感謝して、主イエスキリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌15番我らの御神は、これを賛美しましょう。 Holy Name.